前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会が1日から始まっています。10月11日までかなの予定で、決算審査もあるという非常に長い今重要な議会でありますので、皆さんこちらにもぜひご注目ください。それでは本日の前向きの議会劇場、本日のゲストは、鎌倉市議会議員の藤本麻子さんです。藤本さん、おはようございます。
おはようございます。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あれですね、藤本さん、お久しぶり。
お久しぶりです。
ですね。はい、いろいろご活躍で、共通のね、中村圭介議員とか、はい、議員仲間もね、いらっしゃいますが、今日はですね、藤本さん、実はその4月に私ども開催いたしましたローカルマニフェスト推進連盟と若市議の会っていうんですかね、全国若手市議会議員の会ですか、はい、共催で開催しました沖縄勉強会にも参加してくださって、いろいろ沖縄の取り組みにも注目してくださったということもありまして、本日はいろいろな藤本さんご自身の話と沖縄との関わりについてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、藤本さん、4月の勉強会、参加されていかがでしたでしょうか。
あ、そうですね、なかなかこちらの方では見ないような取り組みだったので、取り組みをお伺いできたのですごく刺激的で、ぜひ鎌倉市でもできないかなと今いろんな関係各所と相談しているっていうところですね。
具体的には あれは確か DX か何かがメインのね。
そうですね、
はい、勉強会でしたが、
その前泊美樹さんもご紹介されていた、その那覇市での公民教育の、特色のある公民教育についてお伺いしたんですけれども、はい、あれがすごく衝撃的で、
そうですか。
やっぱり私たちの若手議員の中でも、教育とか、学校の中で、なかなかその政治の話とか、選挙の話というのがそもそもしづらいという風潮があったり、そういった距離がある中で、もうドカンと授業の中に入れてみたっていうのがすごく私たち衝撃受けまして、
そうですね、第16回マニフェスト大賞で、那覇市立中山中学校の伊波克之先生が中学生の、ね、皆さんと一緒に受賞したというような最優秀賞を受賞しているんですけども、中学生の公民の授業の中に那覇市のこと、実際、勉強しながら議会に陳情を上げていって、その中で一つ制服 の、 選択制、についての陳情を採択されたというような経緯だったかと思いますが、確かにいい取り組みとして全国的にも高く評価されたのは私ども、母校でもありますし、嬉しいところなんですけどもね、なかなかこれ実際よそでやろうとすると、どういったところがネックになります？
ハンドルありますね。やっぱ教育の現場って、その本物の政治といいますか、を扱うこと、あとはその前泊美樹さんも説明というか、お話しされに行かれたかと思うんですけれども、その現役の議員がその学校の中に入っていって、お話ししたりするっていうところが、やっぱなかなかちょっとイメージが湧かないくらい遠かったことがありました。またその例えば模擬選挙とか、模擬陳情ですかね、いわゆる議会を子ども議会とかでちょっと疑似的に体験してみようというのはたまに1年に1回とかあったりするんですけれども、やっぱりそれを本当の議会に持っていくっていうところまで授業の中でやってるっていうのも、これも一つすごく衝撃というか、
なるほどですね、確かに議員が一人だけ学校に行って やっかみがないかとかっていうね質問がありましたけども、 これはまあなんか風土とか積み重ねだと思うんですよね。あの市民側とかあの議会の外からあのぜひ一緒にあのやってほしいという声があれば、まあ議会も一緒になってやっていくというようなね流れが徐々に出てくるし、また議員個人で受けるとどうしても個人差が出てきますが、それが次第に議会として受けるようになるとあのみんながチャンスがあるし、本当は自分もやりたいんだけどっていう議員さん結構いると思うんですよね。
そうですね、
ただ怖い、ま、最初は怖いっていうのもあるみたいですけどね。
そうなんですね、うん、なるほど。
やっぱりあの市民の中に飛び込んでいくっていうのは怖いという側面もありつつなので、うん、この辺は議会主催 の, あの意見交換会とか報告会を重ねる中で、ね、乗り越えていければいいんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、ところで、藤本さん、あの鎌倉市のことも教えてほしいんですが、藤本さんのことも教えていただきたくて、はい、まあ、先ほどあの、ね、はい、あの中学校の取り組みに注目してくださいましたが、藤本さん自身の、まあ、政策といいますかね、
はい、
があの子どもが真ん中の街づくりというのが最初に書いてありますけども、
はいはい、ありがとうございます。
どういった経緯で、この議員になられて、どういった活動されてますか。
はい、はじめまして、あの皆様、鎌倉市議会議員の藤本と朝子と申します。私はあの、まあ、今一人の子供を育てているんですけれども、はい、まあ、まずは大学を出た後に就職をして、うん、会社員を、まあ、10年ほどやっておりました、はい、でその中で、子供を産んだりした後ライフイベントとか重ねて、うん、あのフェーズが変わったところで、その今までのようなあの生き方ができなくなったというところが、うん、シフトチェンジというかそのマインドが変わったところ、うん、でそれがどうしてだろう、なんか結構今はまあそういうもの、例えば女性は子供が産んだら仕事を辞めたりするし、うん、セーブしたりっていうものというようになって、うん、なってきたのかなと思うんですけれども、うん、なんかどうしてもそれが自分の中で入ってこなくて、
はい、
そんなことないんじゃないかなみたいな、
うん、
でそのなんかまああがいているうちに、まあ、そういった政治とか、まあ、ロビー活動、社会活動をしている方々に出会ったり、まあ、その政治が変わることで変わっていく社会の話とかを聞いていくうちに、うん、あ、じゃあ政治が変わっていく必要がある。でそれはどのように変わるかというと、やはりその椅子に座っている人たちの多様性が増すことで変わるものがあるんだなと、うん、まあ、感じたというか確信、自分の中で思ったので、うん、あ、じゃあこの椅子、政治を多様性でこう増やしていこうと思った時に、はい、まあ、女性も足りないし、
うん、
あの若い方も足りないし、うん、まあ、いろんなものがまだまだ足りてないという中で、
うん、
じゃあ女性増やしたい、若い人増やしたい、
はい、
あれでも入ってこないんだね、じゃあ私やりますねみたいな、
おかっこいい
感じで、はい、一人でやりますねっていう感じで、
うん、
やりましたって感じですね。
なるほどですね、はい、これはあの今何期目でいらっしゃいます
か。あのもうまだまだ1期目というか、本当に1年経った、ほやほやで、そうなんです、
ほやほやで
本当に、そうですね。
そうですか。これは、うん、大体皆さんおっしゃるんですけど、うん、結構ハードルが、
はい、
あったんじゃないでしょうか。
あーっと選挙に出るとですか。
そうです、出るときに、
あ、出るときに、そうですね、実は私はそんなになくて、
うん、
あ、まあいろんなあれですよね、あの家族からのとか、
ね、
まあ、あの資金的なとか、はい、まあ、本当にそこは私が本当に運が良かったとか、うん、まあ、恵まれていた立場にいたんだなと、まあ、改めて感じたのは、うん、やっぱりその政治を変えたいから、
うん、
こういったことに取り組みたいってなった時に、まあ、変な話、みんな、あ、そうなんだ、じゃあ頑張ってねというか、結婚してて夫とかもいるんですけれども、あ、そうなんだ、じゃあ僕は何をしたらいいみたいな話になったんですね。なのでちょっと、まあ、特殊な、あれなんですけども、
うん、
でもなんかまあそこがあったから、逆にその例えば選挙出たいけど、例えば今はその仕事があってとか、
うん、
子供が小さくてとか、まあ、お金が今なくてっていう方っているのかなと思うんですけれども、うん、そうであったらやっぱりそういった方たちの声も含めて、
うん、
まあ、その時に出られる動ける人が動いて、うん、でそこの役割を担って皆さんの分の声も届けていくっていうところが、まあ、民主主義なのかなとも思いながら、まあ、私が出るというか、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、そういったその辺の声をしっかりと届けられる役割のところに、まあ、担おうかなと思って今やってますけども、はい、
はい、 応援して、くれた皆さんや一緒に活動している方々っていうのはどういった活動されてる方、
うん、あ、なるほど、そうです。私あんまりその例えば応援してくれる組織とか団体とかがあったわけではないんですね、うん、はい、鎌倉に実は私も移住してきた身なので、はい、例えばその自治会の何々とか、うん、その PTA の何々っていうのは実は全くなくて、うん、本当に一人で、
そうなんですね、
やろうみたいな、なんかいきなり思いついちゃって、はい、いきなり分からず始めちゃったという感じなんですね、うん、なので、まあ、手作りというか こういうものが必要なんじゃなかろうか、はい、みたいなのでやってたのが選挙でしたね。
すごい行動力ですね。一人一人のつながりから広げていったという感じですかね。
そうですね、はい、
なるほど。それで、まあ、見事当選を出して今議員生活、もう1年ですか。
そうですね。
行ってみていかがですか、
はい、何ですかね、仕事というかすごく楽しいというのがまず一つの感想で、はい、うん、やっぱり入ってなかった声というか、まあ、私たちが当たり前に持っていた感覚が、うん、実はそうでない環境の中で、まあ、説明していく、うん、そしてその共感とか共有してもらって、うん、政策につなげていくということなんですけれども、なんかこれはなんかもっとみんなやった方がいいよなとか、もっと私たち声上げてった方がいいよなってやっぱり思いますね、うん、別にブロックされるとかではなくて、うん、あ、そうなんだねみたいな、うん、じゃあそれってどういう状況、どういう政策が必要なのっていうような、天鎌倉市議会ではそういう雰囲気 で実はこういうこと気になってるんです、うん、私生理の貧困、去年、はい、結構話題になっていたところで、まあ、鎌倉市もぜひやっていきたいっていう話をした時に、なんか必要なのは分かるけど、うん、なんかやっぱり当事者感がやっぱり ないという、うん、ない方もいらっしゃいますし、なんかあまりよく分かってない社会背景がとか、うん、まあ、そういった方もいらっしゃる中で、あ、でもそういうことだったら必要だねとか、
うん、
おっしゃってくれて、しっかりとそのこういう状況がありますとか、まあ、そのデータとかも含めてお話して、鎌倉市としてはこう始めるっていうところで動いていただいたんですね。
なるほど、大きな一歩です ね。
そうですね、
はい、藤本さんは、まあ、子どもと、
はい、
あとマイノリティに寄り添うまちづくり、そして日本一職場に優しい、ね、サスティナブルなまちづくり、
はい、
ということも三本柱に抱えていらっしゃいますけども、
はい、
どうでしょう、まあ、子どもが最初に来てますが、
はい、
これはどういった経緯でというか、どういった活動されてます？
あ、私は基本的に未来のために活動するって、うん、まあ、もう決めているので、うん、でも私も子どもがいることもそうですが、うん、まあ、とにかく子どもが何ですかね、大人の都合で子どもが我慢するっていうことを作らないようにしたい、うん、で何ですか、まあ、子どもの都合で大人が我慢するのはまあいいだろうって思ってるんですね、ざっくり言うと、はいはい、なのでなかなか実はその子育て政策っていうのは、大人たちの、まあ、管理しやすいというか、うん、まあ、これぐらいならできるかなみたいな範囲内での子育て政策になっていて、うん、やっぱり教育とかもそうなんですけど、うん、クリティカルな部分で例えばルール、そういったルールはなぜなのかっていうところを見ていくと、うん、子ども目線よりも実はその大人の都合とかが優先されてたりする、なかなか気づきづらい、そのいわゆる、ね、校則の話とかもまさにそうだと思うんですけれども、うん、なんか本人たちが、当事者たちが困ってるとか必要って言ったら、もうそれは私はそのまま声として、
うん、
もうそのまま一回受け止めたい、
うん、
で困ってるんだけど、まあでもしょうがないから我慢してっていうのは絶対言いたくなくて、
うん、
で困ってるのであれば、まあ、選択肢広げよう、作ろう、どうやったらできるかな、今までなかったけど、まあ、できないはずがないじゃないですか、
うん、
というところで、これが意外となんていうんですかね、結構でもそう言ってもルールって必要じゃないですかとか、やっぱこう、そういう、そうやって今までやってきたって、うん、なんだから変えられないじゃないですか、なんか無意識に思っちゃってることがすごく多い、うん、私も含めて大人側が、でもそれこそ制服の話とかも、
うん、
みんなが違う服着てたら何が困るんだっけみたいな、結構ゼロベースで、
はい、
あのじゃあ校則ってこれがじゃあ例えばなかったらどうなるんだっけ、こういうのがあったらどうなるんだっけっていうのを考えていくことが、あの、まあ、さっき何回も言ったけど民主主義というか、はい、あのみんなで作っていく社会を、うん、という気がするんですね。
うん、
ただそのこすごく工数だとか手間がかかるじゃないですか一個一個考えるのっていう、でも一個一個考えるべきなと思ってて、
ああ素晴らしいですね、まあ、ゼロからみんなで作り上げていくっていうことですね。
本当はそうしたい、
はい、うん、あの具体的にあの今動いてることとか変わりつつあることって事例ありますか？
まあ、インクルーシブ公演を、はい、今日本でもちょこちょこ増えてきている、
はい、あの那覇市でももう、はい、
そうですか、
作るということは決まってます、はい、近々できますので余儀公演で遊びに来てください。
わ、
ね、
はい、分かりました、ぜひ、
はい、
あのこれがあのインクルーシブ公演を、まあ、鎌倉市に作りたいっていう話があって、はい、でそこでやりたいことが、うん、そのじゃあどんな人でも例えば障害があってもなくても使える遊具を置きましょうってなりがち、うん、なりがちとか、はい、まあ、なるんですね、まずは、うん、でもあとはそのじゃあこのチップを引くのかとか、
うん、
あの日陰を作るのかとか、はい、そういった、まあ、ハード面が結構議論の話題になって、うん、
はい、
私がこのやっぱインクルーシブ公園扱った時に結構気をつけたいというか一番思っていたのは、うん、あの遊具もそうだけど、
うん、
アクセスもそうだけどそのそこを利用する人たちが、そういった方たちと交われるのかっていう、
うん、
その心のインクルーシブ化っていうのをまあしたい、
はい、いいですね心のインクルーシブ公演ですね。
そうなんです、
はい、
これがなんかこれってじゃあこれをつければいいよねとかそういう設備的なものじゃないものになるので、なかなかあの毎回言い手でなんかこう伝えるのが難しいなと思って今やってるんですけれども、はい、まあ、鎌倉市としては、まあ、その一旦その今年計画設計で来年設置っていうのも鎌倉市も一旦決めていただいて、まあ、今動いていただいてるんですけども、やっぱりその議論になるところがその遊具の選択とかあの柵の設計だけではなくて、やっぱりあの私たちがもう隣に例えば目が見えない人がいた時に私たちってどう振る舞うんだっけ、はい、で逆に車椅子の子が来てあの医療的ケア児が来て、でそういった時にあのなんか何あれってなるんじゃなくって、
うん、
同じなんだよねって思える心をどう育てるんだっけっていう、
うん、
ところは結構丁寧に今一緒にやっていますね。
なるほどですね。これはもう公演がやがてでもうほぼほぼ
今計画段階なんですけど、
ね、楽しみですね。
そう、もう一点というかそのよく、はい、あのよく私がこう質問で話す話は、まあ、インクルーシブってすごく今流行ってる言葉なんですけども、うん、結構強者が弱者に付与する条件的環境みたいな、
は
い、例えば車椅子なんですね、じゃあスロープつけますね、
うん、
みたいな、子供いるんですね、じゃあ育休制度を作りましょうってなってきたと思うんですね、
うんうん、
でもやっぱり私がそれやりたいのはいやそのじゃあスロープつけましょうねの前にそのもう建物を作る時の計画メンバーに車椅子の方もベビーカーの方も入れましょうよっていうことなんですね、うんうん、でそうそのできちゃったビルのなんかバリアフリー化って言って、はい、スロープつける手すりつけるっていうのはああじゃあ車椅子の方のためにやりましょうねみたいな雰囲気がすごく出てるし、うん、あの受け取る側もなんか そういう気持ちになってしまうんですけど、うん
はい、
だそもそもインクルーシブってそうではなくて、なんか極論言うとじゃあビルの設計を全員車椅子の方が設計したらどうなるかみたいな、うんまあ、結構そのテスト的な研究ってあって、うんなんか面白いんですけどそうするとあのフロアの天井がものすごい低くなるとか
なるほど
あの会議室に椅子がないとか
うーん
だからその私たちってやっぱりアンコンシャスみたいなこう無意識にマジョリ、はい、特権的に椅子があって天井はこの高さでっていうのはうやっぱり立って歩けて座るからなんだけど、そもそも前提違うメンバーで話した時に、天井高さそんな 2.7 メートルいらないですよみたいな、
うん、
1.5 くらいでいいですよみたいになった時にこっちがでもこっちがそれだとかがむわみたいになって、はい、じゃあどうするっていう話、 だからなんかこの全員がゼロベースでこう同じテーブルにバッて座って作るルールメイキングみたいなのをインクルーシブって
言いたい、はい、なるほどね、ユニバーサルなっていうかね、街づくりで、さまざまな実験あるとね、いいなと思いますね。
あ、そうです、面白いですよ ね、
そうですね
想像してみると、
気づかなかったこちらがね気づいて、なるほど、はい、大体藤本ワールドが見えてきました、はい、
なるほど、
はい、はい、もうそろそろお時間なんですが、
ありがとうございます。
ちょ2つお伺いしたいんですけど、1つは、鎌倉市ってどんなとこっていうことなんですが、大体私たちは大仏とか
なるほどなるほど
なイメージなんですが、どんなとこですか。
鎌倉市はチャレンジができる街だなと思ってます。なんで、まあ、私が例えば選挙に出て当選するっていうのが結構一つの傾向だと思うんですよ ね、
はい、なるほどね、
鎌倉市の、
はい、もともと鎌倉出身じゃなくてもチャレンジができるという街、ね、素晴らしいですね、で、もう一つ沖縄、ね、藤本さん好きでいらっしゃって、はい、ありがとうございます。
いつもお世話になってます。
藤本さんから見て沖縄ってどうですか。もこうすればもっと良くなるとかアドバイスがあれば。
そうですね、ちょっと多分これは一言で言えないし、そんな一言で言ってもなんやねんってなるような気もするんですけど
特番でもや
ね私は女性が、まあ、女性がって言い方もいいですね、全ての属性の方が、まあ、そう生まれた時にどんな属性でも、うん、まあ、足があってもなくても男性でも女性でも目が見えても見えなくても、うん、まあ、同じ選択肢を持っている社会を作りたいって思ってるんですね、うんうん、でまあ、こと自分が女性だったり子育て世代っていうマイノリティ性を持っているので、まあ、そういったそのギャップ是正してるんですけれども、うん、なんかやっぱり東京で、
はい、
まあ、鎌倉も東京とか首都圏と含めると、うん、まあ、首都圏でのジェンダーギャップ是正励んでるわけなんですけれども、
うん、
まあ、鎌倉市今議員の 35% 弱が女性なんですね、
はい、
でこのまあ先進例としてどんどん伸ばしていくっていうのがありながら、じゃあそのやっぱりまだまだその文化的にもアップデートをしきれてないエリアとか地域についてはなんか言及しなくていいの、要はその東京とかそういった首都圏だけがどんどんなんか SDGs というかその突っ走っていく、でもそれはもっと全国的にこう広げていきたいというのがあってですね、で、まあ、いろんな沖縄 その書籍とか読んだりとか、まあ、いろんな方と話したりしてる中で、うん、まあ、私がこうやってきたこと自体も何かその何ですかね、何かになるのであれば、そういった要は、うん、例えば私を見てあこんな人いるんだとか思ってもらったりとか、うん、なんか政治って面白いんだとか、うん、女性がやってもいいんだよっていうのとかを思ってもらうのに、なんかずっと同じ場所にとどまってやるよりももっと多くの女性に会ったりとか、はい、話していきたいなと思ってこう足しげく通わせていただいてるんですけれども、
はい、ありがとうございます、まあ、沖縄もチャレンジできる島になりたいなと思います。お互いね相乗効果でね、
はい、
鎌倉沖縄盛り上げていきましょう。
ぜひよろしくお願いします。
藤本さんがたくさん元気をもらいました。ありがとうございます。
なんとありがとうございます。こちらこそ、
はい、前向きの議会劇場、今回のゲストは鎌倉市議会議員の藤本麻子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。